国保特定健診、後期高齢者医療健診の実施、5月17日水曜日から実施します。受診票は5月中旬に送付します。昭和23年5月18日から6月30日生まれの人は、75歳になってから受診票を送付します。この検診は、気づかないうちに進行する生活習慣病の進行を早期に発見する検診です。普段医療機関にかかっている人も、主治医の先生と相談して、できるだけ受診してください。糖尿病などは、気づかないうちに進行している場合があります。医療機関にかかっていない人も、年に一度は検診を受けてください。実施期間、市内24医療機関、市民病院、健康管理センター、詳しくは送付の案内ホームページを確認してください。実施期間、市内24医療機関、5月17日水曜日から10月31日火曜日、市民病院健康管理センター、5月17日水曜日から令和6年1月31日水曜日まで、対象者、市国民健康保険に加入している40から74歳の人、令和6年3月31日までに40歳になる人も含む、後期高齢者医療に加入している人、主に75歳以上の人、健診負担金無料、市国民健康保険以外に加入している40から74歳の人は、加入先の医療保険者が実施する特定健診を受診してください。なお、受診費用がかかる場合があります。受診票は、受診するまで大切に保管してください。まずは、受診予定日を決めて、受診票の封筒に予定日を記入しておきましょう。問い合わせ、健康推進課成人チーム保健センター内、電話 34-7000、ファックス 34-9470、 スマイルポイントを貯めて健康になろう。保健センターでは、市社会福祉協議会が実施しているスマイルポイント制度に協賛して、市民の皆さんの健康づくりを応援しています。スマイルポイントは、健康維持や介護予防を目的とし、楽しみながら活動を続けられるように応援する制度です。健康診断の受診など、介護予防活動に参加するとポイントがつき、ポイントがたまると、市社会福祉協議会が提供する特典と交換できます。スマイルポイントカード配布場所、市社会福祉協議会、常滑市民交流センター内、市南部高齢者相談支援センター。参加対象、40歳以上の市民、対象事業、応印方法、場所、スマイルポイント対象事業、各種検診、各種がん検診、歯科総合検診など、なお、職場などで実施するものも対象です。ポイント応印方法、場所、検診結果表を次の場所まで持参してください。受診結果を確認し、応印します。保健センター、市社会福祉協議会、市南部高齢者相談支援センター、スマイルポイント対象事業、特定保健指導、介護予防教室、健康増進教室など、ポイント応印方法、場所、教室参加時にその場でポイントを応印します。マイカ、愛知健康づくり応援カード、マイカ。マイカを協力店に提示すると、割引などのサービスを受けることができます。詳細は、 マイカ交付時にご確認ください。マイカ有効期限、交付日から1年間。なお、事業の内容は随時変更になる場合があります。問い合わせ、健康推進課保健センター内 34-7000、ファックス 34-9470。
日赤社史、社協会員、赤い羽共同募金へご協力を。日本赤十字事業にご協力を。日本赤十字社は、地震や豪雨などの大規模自然災害に見舞われた被災地での救護活動や救急法などの講習会を実施するなど、幅広い事業を展開しています。毎年5月を赤十字会員増強運動月間とし、活動資金となる社史を募集します。社史1世帯500円以上。次に、社会福祉協議会の活動に支援を。市社会福祉協議会では、高齢者や障害者、生活困窮世帯に対して安心して日常生活が快適に過ごせるよう支援を行っています。皆さんのご協力をよろしくお願いします。会費は1世帯300円以上。赤い羽共同募金。赤い羽共同募金は地域福祉の推進を図るため、社会福祉事業、厚生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的としています。皆さんのご協力をよろしくお願いします。募金は1世帯200円以上。募集方法、5月中に町内長さん、組長、班長などが各世帯に伺います。問い合わせは、市社会福祉協議会、電話430660、ファックス430838。次に、認知症地域カフェのご案内。よろまい正解、予約不要。日時は5月11日木曜日、10時から11時45分、毎月第2木曜日。場所、正解公民館。対象、どなたでも。参加費、飲み物お菓子代200円。問い合わせは、オレンジ会事務局、電話 080-9532-3865。 カフェあかり、予約不要。5月10日水曜日、13時30分から14時30分。毎月第2水曜日。場所は街角サロンキラリ、塩田町1丁目155。対象どなたでも。参加費は飲み物お菓子代500円。問い合わせ NPO 法人あかり、電話354189、ファックス356862。よろまい南寮、予約不要。5月19日金曜日、10時から11時45分、毎月第3金曜日。南寮公民館。対象どなたでも。飲み物お菓子代200円。問い合わせはオレンジ会事務局、電話080-9532-3865。 3865カフェ常滑屋、予約不要。5月16日火曜日14時から15時30分毎月第3火曜日。場所は常滑屋、栄町3丁目111。認知症の人を介護する家族。喫茶のドリンク代500円。問い合わせは常滑屋、電話ファックス350-0470。鬼カフェ、予約不要。5月24日水曜日、13時30分から15時、毎月第4水曜日。常滑市民交流センター。対象は認知症介護家族、本人、認知症疑いの人など。リモート参加もできます。参加費は無料。問い合わせは北部高齢者支援センター、電話430662、ファックス430839。トコカフェ、予約不要。5月17日水曜日、10時30分から12時、毎月第3水曜日。福祉の窓口、新海町3丁目91。対象は認知症介護家族、本人、認知症疑いの人など。参加費は無料。中部高齢者相談支援センター、電話840270、ファックス840271。次に認知症サポーター養成講座受講者募集。毎月第2水曜日。認知症サポーターは認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、一緒に考え学んでみませんか。日時5月10日水曜日、10時から11時30分。場所は常滑市民交流センター。内容は認知症について、症状、関わり方、声のかけ方など。なお、修了者にはサポーターカードをお渡しします。申し込み締め切りは5月の8日月曜日。6月14日水曜日、10時から11時30分。常滑市民交流センター。内容、認知症について、症状、関わり方、声のかけ方など。修了者にはサポーターカードをお渡しします。申し込み締め切りは6月7日水曜日。なお、申し込み問い合わせは北部高齢者相談支援センター、電話430662、ファックス430839です。市民病院だより。スタッフ紹介。迅速かつ正確な医療提供に向けて、3階 HCU 救急医療センター看護師長高部峰幸、救急看護認定看護師。今月は認定看護師、救急看護の高部看護師長です。認定看護師とは、 特定の分野において熟練した看護技術と知識を要することを日本看護協会から認定された看護師で、水準の高い看護の実績のほか、看護師への指導などの役割を担っています。自身の持つ知識や技術をどのように展開していますか？救急看護分野には大きく救急医療と災害医療があります。救急分野については、受診患者さんの状態から緊急度や重症度を判定し、診療優先度を決定するトリアージが重要です。スタッフが実施するトリアージ内容を確認し、精度を保つような指導を実施しています。また、心肺蘇生法のシミュレーション訓練を定期的に開催しています。災害医療については、災害対策委員としてマニュアル策定や多職種が関わる災害訓練の企画や運営を実施しています。院外では看護学校での講義や救急救命士との救急搬送症例の振り返りなどをしています。災害時に当院が果たす役割を教えてください。災害時には傷病者の受け入れに加え、中部国際空港に最も近い病院のため、空港の有事には迅速に到着できる災害医療チームとしての役割が期待されています。災害現場での指揮命令系統の確立、トリアージ、重症者対応テント運営など担う役割は大きいです。そこでスタッフ教育や訓練を継続して実施しています。次に、救急、急性期病棟、HCU、高度治療室の3つの役割を担う部署ですが、どのように感じていますか？対象となる患者さんは、急に具合が悪くなり、緊急的に治療が必要な場合が多いです。フロアも異なる中で、幅広い役割を果たす難しさはあります。一方で、救急での受け入れから、HCU、急性期病棟におけるケアの流れを、同一部署のスタッフで対応し、切れ目のない看護が提供できることのメリットはとても大きいと感じています。次に、第4回慢性腎臓病 CKD 教室食事療法について。慢性腎臓病の患者さんは以下の点に注意しましょう。食事は何を注意したらいいの？ 1. 塩分を控えましょう。CKD 患者さんは食塩1日 6g が目標。例えばウインナー2本、ちくわチュー2本、これが塩分 1g、 インスタント味噌汁1杯、梅干し1個、これが塩分 2g、カップラーメン1杯、汁を含む、これが塩分 6g です。2、適切なエネルギーをとり、標準体重を維持しましょう。身長×身長×22が標準体重です。エネルギーが適切かどうかは、体重の増減を目安にしましょう。体重が増えた、エネルギーの過剰、体重が減った、エネルギー不足。次に、摂取を控えた方がいいものはある？ CKD の進行によって、タンパク質、カリウム、リンの制限が必要となることがあります。かかりつけのお医者さんに指示に従いましょう。 次回は第5回運動についてです。問い合わせは市民病院管理課、電話353170、ファックス348526です。次に町内会に加入しましょう。町内会は同じ地域に住む人たちが日頃から交流を深めるとともに、地域を住みやすい場所にすることを目指して自主的に活動している住民組織です。市内には570を超える町内会があり、多くの世帯が加入しています。町内会の活動。1、地域の安全のための活動。防犯灯の設置、維持管理などの防犯防止活動、交通安全の推進活動。2、災害に強いまちづくり、自主防災組織結成や防災訓練実施などの防火防災活動。3、身近な情報をいち早く提供、市の広報誌の配布、市や町内会の情報の回覧。4、きれいで快適な町づくり、町や公園などの清掃、ごみ集積所の管理。5、楽しいイベントの開催、祭りなど伝統行事の保存・育成、盆踊りなどの開催。6、社会福祉活動への協力、各種募金の取りまとめ。加入するには地域の町内会長さんに申し出てください。町内会長さんがわからない場合は市民協働課に問い合わせてください。災害への備えとして、発生が懸念されている南海トラフ地震のような大規模災害の場合には、市や防災関係組織だけでは十分に対応できないと言われています。人々の救出や避難を行い、災害の被害を軽減するためには、隣近所など地域の人たちによる助け合いが非常に大切です。まちづくりは地域住民が主役です。町内会に加入し、近所の人たちと触れ合い、住みやすい町づくりを目指しましょう。問い合わせ、市民協働課協働チーム、電話476108、ファックス353939。次に、緑の募金へご協力を。緑化推進を目的に緑の募金を実施しますのでご協力ください。募金は愛知県緑化推進委員会に集められた後、一部が市に交付され、地域の緑化に活用されます。昨年度は新浜東公園のベンチ整備と小学校の緑化推進活動に交付金を活用しました。期間、4月28日金曜日から5月31日水曜日。設置場所、市役所、市内3公民館、市民交流センター、市体育館。また、市では募金に協力していただける企業の皆さんを募集します。詳しくは都市計画課まで問い合わせてください。問い合わせ、都市計画課公園区画整理チーム、電話476122、ファックス355642。次に、市内の文化財を紹介します。名称唐古社、場所 大野町高須賀、種別市指定有形民族文化財。唐子社の建造時期は寛宝元年1741年と推定され、約280年受け継がれています。唐子とは中国の子供という意味です。出汁の上山において沖縄の前で大唐子が小唐子を肩車し、小唐子が松の木へぶら下がり太鼓を叩くという難度の高いからくりを披露します。